こんばんは。今日はイザヤ書の64章を見てまいります。前回の箇所の続きでイザヤの祈りが記されています。イザヤは自分を民の立場に置き、民と共に罪の悔いを覚えながら主に切なる祈りを捧げています。このイザヤの取りなしの祈りを共に私たちも救われたものとしてでありますけれども、まだ神様を知らない方たちのことも覚えながら、自分たちが救われる前のことも覚えつつ、神様に取りなして祈ることを学ばせていただきましょう。神様の清さ、そして憐れみを知るほどに私たちは、改めて自分の罪を、神様と一致すると言っても、神様がはるかに高く清い方であることを覚えて恐れを感じます。それでも主は許し、また忍耐をもって私たちを顧みてくださっている、そのことをこの祈りを通して見てまいりましょう。では64章1節から12節の短い箇所です。交互にお読みして、12節はご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第64章。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。予期しない恐ろしいことをあなたが行われるとき、あなたは降りてこられ、山々はあなたの御前で揺れ動きます。あなたは会ってくださいます。喜び、正義を行う者たちに。彼らはあなたの道であなたを心に留めます。実にあなたは激しく怒られました。私たちはその道で久しく罪の中にいたのです。私たちは救われるでしょうか。しかし、あなたの皆を呼ぶ者はなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私たちを弱められました。主よ、どうか激しく怒らないでください。いつまでも咎を覚えていないでください。どうか今、私たちが皆、あなたの民であることに目を留めてください。私たちの聖なる美しい宮、私たちの先祖があなたを褒めてたえたその場所は火で焼かれ、私たちが宝としたところはすべて 廃墟となりました。はい、主よ、それでもあなたはじっとこらえ、黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですか。天の父様、イザヤの切なる祈りを私たちも同じ心を持って読み、また今も主は救おうとしておられますので、主の前に取りなすことができ、また罪を告白し、またあなたにすがることができますように、どうか導いてください。終わりの日に向けてこの祈りが主の民の中で豊かに捧げられますように、今日改めてこの祈りの意味、そして答えてくださる主の愛を知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤは、この祈りの中で、あなたと主に呼びかけると同時に、ここでは私ではなく私たちと告白し、また祈っています。主を信じ、主に信頼する者のみならず、主を知ろうとせず、そして主を知らないゆえに災いを受けても主に立ち返ろうとしない、あるいは災いがもたらされても それが自分のせいだとは気がつかない、そういう民のことも覚えながらイザヤは取りなしてゆきます。それはやがて来られるイエス様の心でもあります。彼らをお許しくださいと、イエス様は十字架の上で取りなされました。また我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、それは確かに私たちの罪のために父、御父から捨てられるという苦しみにも哀れ、会いましたけども、神に見捨てられるしかない人類と同じ立場に身を置いて呼び求められたのです。私たちも、救いの幸いにありますけども、この地上におきましては神様の恵みを覚えられ、最善に導かれていることは、感謝なんですけれども、裁きが近づいていく中で、私たちも共にこの世界にあって苦しみます。こうして、主を呼び求める民として証をし取りなしていくのです。その心をこのイザヤの予言から見ていきましょう。この箇所、一節から七節の前半では、罪を告白する祈り、そしてそのことを受け止めつつ主に憐れみを求める祈り、この前半後半で分かれているかと思います。短い祈り の箇所ですけども、共に見てまいりましょう。はじめに、イザヤは、主がどれほど、威光に満ちた、権威に満ち、威力に満ちて、恐るべきお方であるかということを、告白します。それは、出エジプトの時に、イスラエルの民が経験した恐れと似ています。そのことを示されて、幻で見ながら、イザヤは語っているんだと思います。一節。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。確かに終わりの日には天も地も主は揺るがされます。旧約の時代でもそのように主が意向を持って臨まれたこともありました。すべての民が見たわけではありませんけれども、降りてこられる、その時に、堅固な山でさえ揺がされます。私たちは、地面が揺れるということで、恐れるものですけれども、それよりも、さらに、恐るべき意向を主は、表されます。世界中が、主が来られるときに、打ち震えますし、天の万象さえ崩されるという予言がイエス様の小黙示にもまた黙示録にも記されています。二節。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えます。水が湧き立つ、その前には火が芝に燃え尽くようにと。それは、火山活動のようですかね。天から、火が下った時もそうですけれども、火山が噴火すると、そのように、なります。それと同じように、主の意向が、諸国に、示されると。確かに、活火山のそばにいたら、地面は打ち震え、そして、火が、飛んできて、木々を焼き、また、その、溶岩でですね、水は干上がってしまうということが起こります。そのように、もういても立ってもいられない、恐怖で、諸国は打ち震えると。もうどこにも逃れようがないという状況になります。神様は、 普段私たちの生活が守られるように天地を沈めておられますけれども、主が意向を持って現れるともうどうしようもないほど私たちは打ち震えるしかないのです。時々私たちは天変地異、大きな災害の中でもう人のなすべきない なすべき、すべがないということに覆われます。地面が揺れたことがあり、電気が届かず、また断水が起こり、それだけでも私たちはもう困ってしまうんですけども、天地が揺らされたらどれほど恐ろしいでしょうか。その偉大なお方が私たちを顧みておられると、そのように顧みてくださる方は主以外にないとイザヤは4節そして5節で語っています。とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。何を、聞いたこと見たことがないのかと後に続いていますね。あなた以外の神が自分を待ち望む者のためにこのようにするのをと、そしてまた後に続いてきます。ご自分を待ち望む者のために主がなさること、それを、他の神々では決して、なすことはないんです。主は生きておられます。そして私たちに語りかけ、私たちの声を聞き、また答えてくださいます。主を待ち望む者は新しく力を得、マシのように翼を買って登ると40章の終わりにありますけれども、神様は呼ぶ者に応えてくださいます。願いを聞いてくださいます。また私たちの心を知り裁かれます。このようにするのもっとあるのが五節以降です。あなたは会ってくださいます。確かにイスラエルは神の姿を目の当たりにし、また神の語りかけを聞きました。喜び正義を行う者たちに、彼らはあなたの道であなたを心に留めます。主は主を喜び、また主の御心をなそうとする者に親しく会ってくださいます。そしてそのように顧みてくださることを通して、このように主を呼び求める者は主の道に歩み、そして主を覚えて歩みます。ここまでは 感謝なことなんですけども、5節の続きではそのように、主を求めて主に従っていく者たちですけども、以前はこう続けますね。実にあなたは激しく怒られました。私たちはその道で久しく罪の中にいたのです。私たちは救われるでしょうか。と、ここで感謝や喜びが続いてくるかと思ったら、その逆でした。主を求めて歩みつつ、民全体を見ていたら神様を悲しませることばかりしてきたと。イザヤは自分たちの今の状況だけでなく、これまでの歩みも覚えて、民全体として神の前に、とても恵んでください、助けてくださいと言えないほど神様に逆らい続けてきていたことを思い起こします。今主を呼び求めているものであったとしても、過去はどうだっただろうか、先祖たちはどうだっただろうかというと何も言えなくなってしまうのです。ただイザヤは、私たちは救われるでしょうかと、救っていただけるでしょうか、こんな罪深い私たちをと問いかけます。そして自分たちの状況を告白します。皆汚れたもののよう、不潔な義は不潔な衣のようと、正しいと言っても神様の清さには到底、立ち寄せない。そして儚いものだと告白します。その弱さを覚えているのに、主を呼び求める者はいない、すがる者はいない、だから主は御顔を隠し、咎によって私たちを弱められましたと。これが現状であるとイザヤは告白しました。神様の意向、神様の清さを覚えると、私たちの義はもうボロクズのようなものだと。確かにそうですね。私たちが救われたのは恵みによってです。キリストの義が与えられたからこそ義と認められ聖徒とされました。しかしまだその時は予言されていましたけど来ていませんでした。この祈りを通して、もしキリストが贖いを成し遂げられなかったら私たちも同じであることを覚えましょう。そんな中でイザヤは祈ります。主の憐れみを求めて、八節以降を見ていきましょう。そんなボロボロな私たちですけども、それでも主よ、あなたは私たちの父ですとイザヤは大胆に告げます。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師ですと。私たちは皆あなたの御手の技ですと。 そう言えるのは主がそう語ってくださったからです。主が私たちを作られました。主が私たちを練り清めてくださる。皆御手の業です。このことを主が教えてくださったから、聖書に書いてあるからイザヤはそう告白できます。そして憐れみを求めて激しく怒らないで、咎を覚えていないで、ご自分の民であるということを目に留めてくださいとすがります。これはそうされる価値があるからと言っているわけではありません。イスラエルは優れていたから神の民とされたわけではありません。先祖アブラハムに与えられた約束のゆえでありますし、使命記には最も小さな民だったからご自分の民として選ばれたと記されています。咎があること、頑なな民であることを承知の上で、主は恵みによって彼らを選ばれたのです。そしてイザヤは現状を告白します。その罪のゆえに、主の恵みを拒んで逆らい続けたゆえにどうなっているかと。神様のこれまでの忍耐と恵みを覚えつつ現状を訴えています。十節の冒頭に、あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てていますと。神様が選んで建ててくださった都が荒廃していると。罪の家に荒廃しても、あなたが選ばれた都であることは変わっていません。あなたの皆のゆえに私たちを回復してくださいと祈っているのです。出エジプトの時にシナイ山で民は大変な罪を、偶像を作るという大変な罪を、実戒をいただいたばかりなのに犯してしまいました。その時モーセは鳥なすの中で、あなたの選ばれた民のゆえにと大胆に鳥なしました。イザヤもまた、主が選んでくださった、主が恵んでくださったことを覚えて主に訴えるのです。本来は美しい宮、そして主が臨在される場所であったのに、そこが廃墟となってしまいました。そしてまだ回復の兆しは見えていません。これからイスラエルは、北王国はもう滅亡しましたけど、ユダも滅亡して捕囚になり、そして70年後に戻されるということがこれから起こります。切実な思いで12節に訴えています。主よ、それでもあなたはじっとこらえ、黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですか。 そのように苦しめられて仕方ないことは承知の上で、しかし主が顧みてくださり、主が栄光を表してくださらなければ、あなたの栄光が踏みにじられてしまいます。だから立ち上がってくださいとイザヤは願うのです。その祈りはやがて答えられました。まだまだイスラエルは捕囚から、そしてかつての栄光には至っていませんけども、しかしイザヤは終わりの日のエルサレムの栄光をすでに示されていました。それがいつなのか彼はまだ分かっていません。私たちもまたまだ分かっていません。でも必ずその時は来ます。私たちができることといえば、世界中に福音が述べ伝えられてからという点で伝道に励むことは、この時を早めるために役立つのですけども、それでもいつかは分かりません。イザヤは将来のこと、栄光の都が回復し完成するということを示されていて、そこで満足して祈りをやめませんでした。今を見て神様に祈り続けました。私たちは週末どうなっていくかということに興味を持って学んだり、また待ち望んだりはもちろんするんですけども、それだけでなく今の必要のために主に祈り続けるものでありたいと思うのです。そして神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられます。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を犠牲にされました。ですから私たちは一人でも主に立ち返ることができるように、そして皆でこのように主の憐れみを祈るように、まず自分だけでなく滅びゆく方たちのために苦しみを共に負いつつ取りなしていきましょう。イザヤは神様に許されて大胆に祈りましたよね。黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですかと、ある意味はしたないと思える祈りですけども、それを主は許されたんです。大胆に祈りましょう。主は聞いてくださいます。もしこれはいけないというんだったら主は示してくださるので、従う思いで積極的に祈るものとさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちは神様にどのように祈っているでしょうか。夕拝の時にもダビデが大胆に祈っていたことを見ましたけども、このイザヤも死を恐れつつ大胆に祈りました。私たちは大胆に恵みの御座に近づくようにと招かれているものです。どうか恐れを、清い恐れは保ちつつ大胆に主の前に出て大胆に祈るものとしてください。そして祈りを通してあなたの御業を前進させてください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。